おはようございます。2019年10月13日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。賛美歌514番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。神様、あなたの名前を褒めたたえます。この美しい朝を感謝いたします。大きな台風が過ぎ去りました。あなたが私たちを守り、礼拝の場へと集めてくださったことを感謝いたします。あなたの愛と憐れみによって私たちが生かされ、日々の生活が守られていることを 改めて覚えます。私たちはあなたから与えられた日々をあなたの子供らしく歩みたいと願っています。しかし自分の力ではそのように生きられないものであることを告白いたします。私たちは罪と弱さのゆえに不安や怒りに支配されたり、より頼むべきものを見失ってしまうことがあります。神様、私たちにはあなたの助けと導きが必要です。あなたの御言葉と聖餐の恵みを通して私たちに指針を与え、整えてくださいますことを期待いたします。私たちがあなたの御言葉をよく理解できるように、あなたの恵みをしっかりと受け止めることができるように助けてください。私たちが捧げる心からの賛美と祈りをどうぞお受け取りください。私たちの主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は洗礼礼拝です。洗礼礼拝のために、特別賛美を聖歌隊が賛美をしてくれます。主の食卓を囲み。
Thank you.
はい、それでは今朝の聖書箇所をともに見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書ヨハネの福音書6章15節から21節の言葉になります。ヨハネの福音書6章15節から21節の言葉です。それではお読みいたします。ヨハネの福音書6章15節から。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。夕方になって弟子たちは湖畔に降りて行った。そして船に乗り込み、カペナウムの方へと湖を渡って行った。すでに辺りは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。強風が吹いて湖は荒れ始めた。そして25ないし30スタディオンほど漕ぎ出した頃、弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。イエス様は祈るために山に退かれ、そしてイエス様の十二弟子たちは湖の方に向かって行って、船に乗り込んでカペナウに向かって船を漕ぎ出していきました。イエス様が山に行って、そして弟子たちが湖に行って渡っていかなければならなかった、向こう岸に渡っていかなければならない理由がありました。それは15節に書いてありますけれども、人々がイエス様を王に祭り上げようとしたんですね。人々がイエス様を王に祭り上げようと騒乱、大騒ぎになっているところから身を避ける必要があったために、イエス様は山へ行き、そして弟子たちは湖へ行って船に乗り込んで向こう岸へと渡っていこうとしました。じゃあなんでイエス様を王に祭り上げようとしたのか、その理由は今読んだ聖書箇所の前の部分に書いてあるんですね。お腹を空かせながらもイエス様に従ってきた男だけでも5000人以上の大勢の群衆がいたんですけれども、彼らはまあお腹が空いていました。でイエス様はたった2匹の魚と5つのパンを持って、男だけで5000人以上にもなる群衆を食べさせてあげる奇跡を行うんですね。イエス様は5000人以上が食事をするのには全くもって、取るに足りない、たった2匹の魚と5つのパンを持って、天を見上げて、祝福の祈りを捧げて、そしてこれをみんなで分かち合って食べなさいと言って、こう、その2匹の魚と5つのパンを分け与えるんですね。そしたらみんながお腹いっぱいに食べて、残ったものを全部集めてみたら12のカゴいっぱいになるほどだったというんですね。男をつかむなら胃袋をつかめなんていう言葉がありますけれども、そこにいた5000人以上のその男子男たちはまさにイエス様に胃袋をこうわしづかみにされて、イエス様に魅了されてしまいましたね。でそれだけではなくて、その場面を見ていた、そして出くわして彼らも体験したのが十二弟子たちですけれども、その奇跡の現場を目の当たりにした弟子たちは、それまで見たことも聞いたこともない特別な恵みを体験しました。で弟子たちも男たちですから、彼らの胃袋もイエス様にこうわしづかみにされたわけですね。彼らもイエス様に魅了されてしまったというのは想像に難くありません。でそればかりではなくて、私たちが従っているこのイエス様のパワーを見たかというような、こう何と言いましょうか、お父さんというか自分のお兄ちゃんをこう誇らしげに思うような子供のような心情だったんじゃないかなというふうにも思うんですね。興奮冷めやらぬ弟子たち、 また興奮冷めやらぬ人々のるつぼの中に身を置くことを望まなかったイエス様は山へと退かれていて、今度弟子たちは湖岸へと降りていって、湖で船に乗って向こう岸へと渡っていこうとするんですね。でそこで意気揚々と、本当気分がよく意気揚々と船を漕ぎ出していた弟子たちでしたけれども、すぐに困難にぶち当たってしまいます。それが6章18節ですね。こう書いてあります。強風が吹いて湖は荒れ始めた。強風が吹いて湖が荒れ始めたんですね。夕方から、その他の聖書箇所を見てみますと、夕方から漕ぎ始めて、次の日の朝夜明けまで漕ぎ進めていったっていうのが記録されてますけれども、どれぐらい漕ぎ進めていったのかというと、19節を見ていますと、25ないし30スタディオンとこう書いてありますね。この25ないし30スタディオンというのはだいたい 4.5 キロぐらいですけれども、今目の前に桜川がありますね。あの桜川の土手から霞ヶ浦まで、だいたい 3.5 キロぐらいあるんですね。で、その 3.5 キロぐらいの距離を、サップって皆さんご存知でしょうか。ちょっとこう大きめのサーフボードに乗って、オールみたいなのでこう漕ぐものがあるんですけれども、それで桜川の土手から霞ヶ浦までこう漕いでいきますと、だいたい1時間ぐらいで行くんですね。で、こう、向かい風が軽く吹いていても1時間半ぐらいやれば、霞ヶ浦まで、到着します。でも今、ここに出てくる、25ないし30スタディオン。つまり、夕方から朝の夜明けまでですね、まあ10時間以上漕ぎ続けても、4.5 キロしか進まなかったぐらいに、ものすごい湖が、荒れ狂っていたっていうんですね。弟子たちの中には百戦錬磨の漁師が何人もいましたけれども、彼らでさえも、立ち向かうことができないぐらいの、経験したことがないぐらいの湖の荒れ模様でした。弟子たちは、このまま船が沈んでしまうかもしれないという、こう、恐れに駆られるわけですね。で、その、湖の上で、荒れ狂った湖の上に行く前、弟子たちが何を体験したかというと、それまで見たこともないし、聞いたこともないし、想像すらすることもできなかったほどの、イエス様の恵みによる奇跡、奇跡の恵みの体験ですね。5000人の教職というものを見て、イエス様に従っていくことこそ、人生の成功者であると。イエス様の弟子であることが誇らしく思えて、イエス様の弟子であることこそが将来性のある人生に投資しているかのような思いに満たされていたかもしれません。その恵みの体験ゆえに心が弾んで、人生のどんな荒波をも乗り越えていけるだろうという気持ちに包まれて、意気揚々と船を漕ぎ出していったその矢先。リッチもサッチもいかないような、命さえ危ぶまれるような嵐に、体験したこともない、類のない神の恵みが一気に吹き飛んでいってしまいますね。神の恵みが現実に押しつぶされてしまうんですね。神様がくださった恵みと目の前の現実がこう、ぶつかり合って、目の前の現実が勝ってしまいます。神に与えられた恵みが維持できないほどに、目の前に広がっている現実が荒れ狂っているんですね。同じで行くことを記しているマタイの福音書の14章というところを見てみますと、こういう言葉がありますね。14章22節。それからすぐに、イエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。ここ見てみますと、イエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、とありますね。つまり、弟子たちが自らの思いで船に乗って、向こう岸に行こうとしたんじゃなくて、イエス様が弟子たちを湖畔に行かせて、船に乗せて、そして向こう岸に渡っていきなさいと、されたというんですね。イエス様が弟子たちをあえて意図して 向こう岸に、湖の向こう岸に向かわせたんですね。イエス様は弟子たちに類のない恵みを体験させた後、その恵みが吹き飛んでいってしまうほどの類のない嵐を体験させるために意図して、あえて湖に向かわせて、船に乗らせて、漕ぎ出させて、向こう岸に渡らせていったっていうんです。イエス様は分かってるんですね。嵐に揉まれるだろうことをイエス様は分かって、あえてそうしました。私たちもこう神様からいただいた恵みがたくさんありますよね。いただいた恵みのことを思うとこう誇らしくて、嬉しくて力を得たようでこう意気揚々となりますけれども、その恵みの体験が押し寄せてくる現実の嵐、またはその困難に勝りましたか？皆さん、それとも受けた恵みが現実に押しつぶされてしまいましたか？受けた恵みをもって現実を乗り越えていく人がいる一方で、受けた恵みが現実の前に押しつぶされてしまう人がいます。あるいは受けた恵みをもって現実を乗り越えていく時がある一方で、受けた恵みが現実を前にして押しつぶされてしまう時がありますよね。ここで一つ押さえておきたい大切なことは、起きた恵みが大きいということが私たちの人生にもう二度と嵐が起きないということではありません。むしろ恵みがどんなに大きかったとしても、私たちの人生に嵐はつきものですね。聖書はこう私たちにずっとこう語りかけてきますね。あなた方の人生には嵐があるけれども、私が恵みを与えるから、その恵みを持って嵐を乗り越えていってみなさい、打ち破っていってみなさいと、こうずっと語りかけてきますね。弟子たちはほんの数時間前にイエス様によってなされた奇跡的な神の恵みを体験したにもかかわらず、そしてその奇跡的な恵みの根本であられるイエス様が向こうから湖の上を歩いて来られるにもかかわらず、そのイエス様に向かって何て言いますかね。何て言いましたか、見てみましょうか。マタイの福音書14章26節ですね。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え恐ろしさのあまり叫んだ。自分たちの方に向かってくるイエス様を見て、あれは幽霊だっていうぐらい、恐れて怯え切ってしまってるんですね。嵐に揉まれて心身ともに疲弊しきってしまっている弟子たちは、恵みの源であるイエス様さえも見分けがつかなくなってしまっています。そのイエス様に対して幽霊だって言うんですよ。受けた恵みが現実に押しつぶされてしまうんですね。私たちがこうよく経験することがあります。それは日曜日に教会に来て礼拝を捧げて、交わりをして聖書の言葉を共に学んで、たくさんの受けた恵みが教会の外に出ると迫り来る現実の嵐の前に押しつぶされてしまうということですね。恵みに感動して心が震えて癒されたあの体験が現実を前にしてぺしゃんこになってしまいますね。そればかりか恐れに駆られて絶望して軽く行けると思っていたの向こう岸にさえも行けないと、もう無理だと、死んでしまうかのような思いに包まれてしまいますね。数時間前に受けた恵みの記憶なんか目の前に吹き荒れているその嵐の前にして軽くこう握りつぶされてしまいますね。ひねりつぶされてしまいますね。でもここで話が終わるわけではないですね。 嵐が止んで薙ぎになって、再び平安と平安と平和が訪れる恵みの回復の時がありますね。じゃあいつ嵐が止んで薙ぎになって神の恵みが再び回復したか、いつでしょうか。主イエス様が湖の上あっちから歩いて来られる時でしょうか。もしくは主イエス様が恐れるなって言った時でしょうか。また主イエス様が荒れ狂っている湖の上でこんななって揺れている船の上に乗り込んできた時でしょうか。主イエス様が湖の上に乗り込んできた時ですね。マルコの福音書6章を見てみますね。マルコの福音書の6章51節を見てみます。マルコの福音書6章51節。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。イエス様が船に乗り込まれた時に嘆きになりました。イエス様を彼らが迎え入れた時に、物理的に、心理的に、精神的に再び平安と平和が訪れたんですね。まさに恵みの回復ですね。天地万物の創造者であられるイエス様、5000人を食べさせたあのイエス様、不安と絶望に駆られて心と魂と肉体が冷えしきっているところに、シャローム、平和をもたらすイエス様、彼らがいる嵐の中の船というところにイエス様を迎え入れた時に、再び神の恵みが望むんですね。イエス様を見た時じゃないですね。イエス様の声を聞いた時じゃないですね。迎え入れた時ですね。イエス様を私の人生のど真ん中に、その嵐のところに迎え入れた時に嘆きになりますね。昨日夜長男のハンエルと一緒に水郷公園に行って、どれぐらい霞ヶ浦荒れてるんだろうと思って、車で行きましたで、教会大丈夫かなと思って霞ヶ浦からずっと土手沿いずっと来て、こう見ました。そしたら、教会大丈夫だと思ったんですけども、霞ヶ浦がもうすごいことになってましたね。本当海の波みたいにこうなってて、ここでサップやったら死ぬなと思いました。わかりません。それと比較できるかわからないですけれども、恐怖です。水ってこう穏やかな時には綺麗だし、すごくこう心を落ち着かせてくれますけれども、荒れた水の上にいることほど恐怖なことはないですね。そんな嵐の中の船にイエス様を迎え入れた時、見た時でもなく、声を聞いた時でもなく、迎え入れた時、平安と平和と神の恵みが回復するんですね。この嵐の出来事を記しているのは、マタイの福音書とマルコの福音書とヨハネの福音書なんですけれども、今日見たこのヨハネの福音書にだけ記されている内容があるんです。マタイとマルコには書かれてないんですね。それが何かと言いますと、このイエス様が5000人を食べさせたという、時と、嵐の中でそれを沈められたというその事件がいつ起こったのかということについて、ヨハネだけは記すんですね。ヨハネの福音書6章4節を見てみますね。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていたっていうんですね。5000人を奇跡的に食べさせて嵐に揉まれている弟子たちを救った出来事は、ユダヤ人の祭りである水越の祭りが近づいていた時だったっていうんです。でもここで不思議なのは、その事件がいつ起こったのかということを正確に記したいならば、何年の何月何日って記せばいいんですよ。でも何年の何月何日とは記さないんですね。 杉越が近づいていた時にこのことが起こったっていうんです。っていうことはヨハネには意図があったってことですね。イエス様がなさった5000人を食べさせた奇跡と嵐の中で弟子たちを救われたそのことと旧約聖書の杉越の関連性を示したいっていうんですね。皆さん杉越ってご存知ですか？イスラエルの民たちがエジプトの奴隷に会った時に神様がエジプトの遺言を全部打つと。しかしイスラエルの民たちだけは杉越して贖い出すと救い出すと言ったあのことですね。旧約聖書で出エジプトをした時に起こった事件ですけれども、出エジプトをする時のイスラエルの民たちはエジプトという大国の属国でした。で、そこから出エジプトをする際、10の災いを神様が見せてくださいますね。行ってくださいますね。到底想像することもできなかった10の災いを持ってイスラエルの民たちが出エジプトをして、彼らは意気揚々と出てきました。これでもう奴隷の身分じゃないんだと、意気揚々と出てきましたけれども、彼らの行く手を阻むのが後悔ですね。後ろからエジプト軍が迫ってきます。目の前には航海があります。この水をどうすることもできないですね。でも神様は水を支配される。神様はその海を割ってその真ん中を通してくださいました。海を割ってその真ん中を通っていくことによって彼らはまたまた想像をはるかに超える神の恵みを体験するわけですね。創世記からずーっとこう読んでいきますと、一番初めに出てくる賛美がどこだかご存知ですか？出エジプト記を見ていますと、彼らが海を渡った後にイスラエルの民たちが賛美を捧げるんです。初めて神様を褒めたたえます。その褒めたたえたことが初めて聖書に記されているのがその時なんですね。それぐらい嬉しかったんです。神の恵みの民だと、私たちこそ誰も見ることもできなかった神の恵みを体験したんだという、ある意味興奮ですね。興奮に包まれてました。でも彼らが海を渡って行った先は今度は荒野ですね。荒野には食べ物がありません。飲み物もありません。で、彼ら言いますね。エジプトにいた時の方が良かったと。エジプトにいて奴隷としていた時の方がはるかに良かったと。で、神様はそんな彼らに対して今度は天からマナを降らせ続けてくださいますね。40年間。40年間マナを注いでくださって。今度は肉を食べたいと言った彼らに対して、うずらを飛んでこさせて、うずらの肉を食べさせて、その肉を食べたいという欲求さえを満たしてくださいました。飢え死にしそうだという現実の前に、神の恵みが無残にも押しつぶされてしまうんですね。でも神様は押しつぶされてしまったその状態をもう一回与えることによって、もう一回恵みを回復させてくださいました。一方、ヨハネの福音書、この出来事が書かれている新約聖書の時代は、今度はローマの属国ですね。イスラエルはローマの属国でした。で、イエス様の十二弟子たちは、やはり食料がありませんでした。食料のないところで、イエス様が今度は天を見上げて、祝福の祈りを捧げることによって、奇跡的に食べるという、腹いっぱい食べて満足するという経験をするわけですね。で、その意気揚々とした思いで今度水に行きました。水に行ったら今度その水に揉まれて命からがら水難で自分たちの命が失われてしまうかもしれないというところに陥っていくわけですね。で、今度ここではさっきは海を割ることによって水を神様支配しましたけれども、今度イエス様は水の上を歩くということによって水を支配しながら弟子たちに近寄ってまいりました。そして船に乗り込んでいって再び神の恵みを回復させてくださるんですね。旧約聖書の出エジプトの事件と今この新約聖書に書かれているイエス様がなさった技は形は違えどその恵みの内容は同じなんだということをヨハネはこう意図して伝えたいわけですね。これ、説教原稿にはないですけれども、ヨハネの福音書の一章一節を見てみました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉が神であった、とこうありますね。不思議な書き方じゃないですか？なんでこういうふうに書いたと思います？ ヨハネは旧約聖書の創世記を念頭に置いて書いてるわけですね。創世記一章一節で神が、初めに神が天と地を創造したとおっしゃいました。書かれてます。そして神様が光あれと言って言葉を発して光があった。そしてその光がイエス・キリストなんだと。ヨハネは意図して書いてますね。ヨハネは天地万物を作られたあの神様こそ主イエス様なんだと。いっぱいいる神々のうちの一人の神がイエスなんじゃなくて、ただ唯一の神が主イエス様なんだということを伝えたくて、そういう書き出し方をしますね。で、今こうヨハネの福音書6章でもそうですね、過ぎ越しの時とこう重ね合わせることによって、あの神がこのイエスなんだと。弟子たちに迫るわけですね。今度これをもっと私たちにも迫ってきますね。私たちの人生には常に恵みと現実の葛藤があります。そして現実は恵みを吹き飛ばそうと迫ってきますね。で、実際吹き飛ばしてしまうことがありますね。主イエス様なんか何にもならんと。受けた救い、それが何の益になるんだと。それが金になるのかと。力になるのかと。ゴミのように思えてしまうことがありますね。でももし恵みが吹き飛ばされたとしても、また回復します。じゃあそれはいつなのか。いつでしょうか。主イエス様を荒れ狂っている船の上にお招きしたときですね。招き入れるときですね。あそこにイエス様がいる。あ、イエス様の声が聞こえる。ときには嵐は沈まらないですね。主イエス様を私の嵐の中に、私がいる人生の嵐の中にお迎えしたときですね。そのときに神の恵みが回復しますね。イエス様を人生の現場にお迎えするならば、恵みは回復して、現実を打ち破っていきます。今日は、生産式がありますけれども、パンとブドウ酒を食しながら、そのパンを私たちの体に入れながら、今一度、ぜひ、私たちの人生の現場と現実に、イエス様をお迎えする覚悟を決めたいと思うんです。イエス様を遠くから見つめてるんじゃなくて、イエス様の声を、あ、聞こえるなぁというんじゃなくて、嵐の私の人生の中に主イエス様をお迎えするという決断を下したいと思うんです。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは主イエス様を私たちに送ってくださって、イエス様を通して私たちに比類なき恵みをお与えくださいました。これ以上ない恵みを与えられたにもかかわらず、嵐の現実の中に投げ込まれると、その恵みがゴミのように感じてしまい、非力に思え、何の役にも立たないように思えてしまうことがあります。私たちの弱さです。しかしなおもあなたはそんな私たちを諦めることはなく、船に乗り込んできてくださいます。どうぞ私たちがあなたを私たちの人生の現場に、現実に、嵐の中にお迎えすることができますように、どうぞ助けてください。これから聖餐式の時を持ちますけれども、食すパンとブドウ酒を私たちの体内に入れるときに、私たちの人生に、現実に、今一度恵みの源であられるイエス様をお迎えする覚悟ができますように、どうぞ導いてください。そしてイエス様を私たちの人生の現実に迎え入れることができますように、どうぞ祝福してください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、
主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではただいまから主イエスキリストが定めてくださった聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られるその日まで守りなさいと定めてくださったものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約でもあります。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでくださいます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることをも表します。マタイの福音書26章26節から28節をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹の皆さん、救い主イエス・キリストを信じて、バプテスマ、洗礼を受け、イエス・キリストのしもべとして、ふさわしく生きることを願っているものはすべてこの聖餐に招かれています。もし他の教会で洗礼を受けられたり、もしくは他の教会の教会員であったとしても、同じ信仰を告白している方は共にこの聖餐をお受け取りいただければと思います。まだ信仰を告白し洗礼を受けていない方は、今回はこの聖餐をご遠慮願いたいと思います。ただしこれは皆さんを私たちの教会から追い出したり、もしくは排除したりということではなくて、むしろ目に見える神様から与えられている目に見える招待状だというふうに思いながら、この聖餐の時を過ごしていただければと思います。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。今このパンとブドウ酒を祝しどうぞ聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血統を受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ熱くし共に福音の証に生きるものとしてください。そしてパンとブドウ酒を食すとき、今一度私たちの人生に私たちの現実にあなたをお迎えすることができますように、お迎えする覚悟を決めることができますように、どうぞ祝福してください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは分散の時を申したいと思います。
私たちの主イエス様は死に渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。また主イエス様は同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。
それではパンをお取りください。このパンは私たちの罪のために主イエス様が十字架で引き裂かれた御体です。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。
杯を取りください。このブドウ酒は主イエス様が私たちの罪のために十字架上で流された血潮です。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。どうぞ聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように助けてください。そして主が再び来られる日まで御前に会いましてください。私たちが今一度主イエス様を私たちの船の中にお招きしてイエス様と共に歩んでいくことができますように、そして私たちの中にもう一度神の恵みを回復させてください。感謝いたします。私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは器を回収しながら賛美歌515番を賛美いたしましょう。また生産のための席上感謝献金の時間をも持ちたいと思いますので、ご用意のある方は献金にご協力ください。またご用意のない方はカゴをお見過ごしくださって結構です。それでは賛美歌515番を賛美いたしましょう。
それでは感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
お願いいたします。私たちを愛してくださる父なる神様、皆さんと共に聖餐式に預かれた幸いを感謝申し上げます。私たちは皆あなたの前に罪あるものです。その罪を神様は一人子を使わしあがなってくださいました。感謝です。心は喜びで満たされています。罪人は罪人を裁くことはできません。ただこの喜びと希望を人と分かち合えるものとしてください。皆を賛美します。ただいまあなたへの感謝の証として献金を捧げました。この地に立つ恵み教会の働きのために、そしてこの世における神様の働きのためにお使いください。感謝を持って救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。それでは2019年のテーマソング手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。祝といたします。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。